皆さんこんにちは。今日は12月の17日でございまして、いよいよ年末も押し詰まったような時でございますが、この忙しい時、何かとこう落ち着かないような時に、こんなに多数ご来場いただきまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。それで今日は、12月ですけれども、今日からのテキストは宇宙からの訪問者を使いまして、これの解説をずっと向こう1年間行いたいと思います。この宇宙からの訪問者という本ですが、これはアダムスキーの全集のまあ第一巻ですけれども、アダムスキーの膨大な文献の中では最も重要なものでありまして、これを完全に理解していないと、あと何を読んでもその理解できないというようなことになるでしょうね。ですからこれをしばらく私たちは、まあ、私はいつも読んでますけど、皆さん方しばらく哲学の関係の講義ばっかりで、この方がちょっと、疎遠になっていたかもしれませんので、これから一つこれを解説いたしたいと思いまして、そして皆さん方も一つ改めてこのアダムスキーの体験なるものがいかにものすごいものであったかということを、認識し直していただければと思うんです。でこの宇宙からの訪問者という題は、これは私がつけた題ですが、これは二つのアダムスキーの2つの本を合わせた合本にしてあるものですね。でこの中の第1部は空飛ぶ円盤は着陸したという題でして、これは現代もその通りです。第1部は Flying Saucers Have Landed とこうなっていまして、文字通り Flying Saucers 空飛ぶ円盤は Have Landed 着陸したという、この Land というのは名詞ならば第一土地というような意味ですが、動詞ならばその地面に着く着陸するというような、意味になって、それをHave landed とすれば、これが現在完了になりまして、もう着陸してしまった、着陸したようなことがもう起こってしまったんだというような、ある物事が終わってその後その状態が続いているような意味を表しますね。現在完了です。まあこれ英語の講義じゃありませんので、あまり詳しくは言いませんが、ハーブプラスのそれから過去分詞ですね、動詞の過去分詞、これでもって現在完了という形になります。ところが私たちは学校でそういうような教わり方をするもんだから、なかなか英語がうまくならない。いやここは現在完了だ、過去完了だと、そのことばかり考えているから英語は喋れないんです。私も昔教員の頃はそういう教え方をしていたために、生徒たちはさっぱり喋れなかったですね。私の講義を聞いた生徒たちは何もならなかったと思うんです。大変申し訳なかったけど、それから教える私もそういう教え方をしていたんで一向に進歩しないというようなわけで、まあ、今の学校の英語教育はほとんどそうじゃないでしょうかね。じゃあどうすればよいかということになりますと、これまた英語教育論になりますんでちょっと省略します。それから第2部の方は Inside the Spaceships とありますね。 Spaceships というのが、これが宇宙船の内部という、 Inside は内部で、これが本当の題でして、空飛ぶ円盤同乗儀というようなのは あれは私が昔つけた題でして、このアダムスキーがですね、第2番目の書物を出して私に送ってくれましたときに、だいぶ昔の話ですがね、これを一つ訳すのは私以外にはいないだろうと、まあ、大変僭越な考えを起こして、すでに実験機という題で最初の、あの着陸したの方が出ていたもんですから、それで大変私も驚いて、たちまちそのアダムスキーの虜になったわけですが、まあ、その辺の詳しいことは今省略しますけれどね。そして、今度その次に第2章が出たわけですね。でこれが、1952年の11月20日にアダムスキーがあのデラセンターでコンタクトして、それから今度、その翌年の53年に、そのコンタクトした時の砂漠での経験を書いたのが、この第1番目の書物、空飛ぶ円盤着陸したの方です。そしてそれの翻訳書がいち早く日本の公文社というところから出たわけです。これは53年の確か、秋頃だったと思いますね。まああの頃にアメリカで出た本をいち早く日本で翻訳して出したという、この日本人の抜け目のなさといいますかね、今考えれば大したもんだと思いますよ。まあ日本は翻訳書では世界一のその翻訳書がたくさん出る国だそうですがね。そうして今度その53年に私がそのアダムスキーに最初に手紙を出してから、今度翌年、翌々年の55年にですね、1955年、ちょうど、日本で言えば昭和の、55年ですから30年ですね、30年にアダムスキーがこの第2番目の書物を出して私に送ってくれたわけです。署名入りの本をですね、これは今でも大切に保存してありますが、それを読んで大いに驚きまして、もういよいよこれは大変なその事件が発生したのであると、私は訳そうというわけで、田舎の、あの掘ったとこ屋みたいなボロ屋の2階の薄暗いところで、こたつに足を突っ込んで、こたつと言いましても今のような電気こたつなんて気の利いたものはない頃ですからね、あの豆炭というのを燃やして、そして足を温めるというような非常に原始的なこたつです。そして、トリスウイスキーのポケットピンを置きまして、ちびちびそれを煽りながら訳したわけです、冬に。そしてできた原稿をどういう題にしようかっていうね、これ宇宙船の内部では全然話になりませんからね、なんとか人目を引くような題にしなくちゃいけないというので、空飛ぶ円盤同情記という題をつけて、そして公文社へ持ち込んだわけです。で公文社というのは今あの東京の、さっき野本さんの話にありましたように、東京の東大のそばにあって、今潰れましたがね、そこにちょうど、経理部長として、岸さんという方がおられて、その方に私が渡りをつけて、見てもらったんです、原稿を。でその岸さんというのは私の郷里の島根県の、増田の近くの浜田というところのご出身ですね。だから東京から見ればもうそれは同じ同郷みたいなものなんです。そこでまあ同じ同郷の後輩がやってきたというので多少目をかけられたと思うんですが、原稿を読みになりまして、これは大変面白いと、一つ出そうというので、当時社内で猛反対があったそうですね。こんないかがわしい荒唐無稽なものを出すとは何事かと、公文社の沽券に関わるではないかと言って、社内全員から猛反対があったそうですが、いや出すんだと言って、経理部長の岸さんが断固を押し切って出版されて、そうしてその同情記という本が、もう日本中に広まったんですね。ずいぶん売れていますよ、あれは。私はあんまりその原稿料もらえませんでしたがね。でその後岸さんはそこをお辞めになって、今度自分で独立して文久書林という出版社をお作りになって、 現在に至っておられるわけです。現在はその社長ですね。でその息子さんが、専務でありまして、まあいわば、その金井工業的にやっておられるわけです。ですから、今その道場記というあの本をまだ皆さん方お持ちかもしれませんが、あれはあの原稿の枚数の都合で私がかなり中を省略してあちこちその訳してあります。それから訳もまああまり意訳しすぎてですね、かなり微分調になったために、その当時猛反対する人たちはアダムスキーがこんなに微分で書いた本はこれは偽物に決まっているというような反対が反論がありましたね。微分といったってあれは日本語で私が訳した微分ですから、美しい文と書きます。そこで私はもう非常にその、尻こそばいいような気持ちになりましてね、反論はまあ構いませんが、あまりにも美しい見事な微分だというんで、私の翻訳ぶりが褒められたような形が結果的になりまして、反論もいいけど半ば褒められたようなわけで妙な気持ちになったのを覚えています。であれはまあいわば不完全な書物ですから、皆さん方あれはもう全部破棄していただきまして、そうしてその後ユニバース出版社というのを経営しておりました頃に、宇宙からの訪問者と題してこの、アダムスキーの第1冊目と2冊目を合本で出したわけですが、これはもう大体完全になっていますね。でそれをさらにもうちょっと一踏ん張りして、いよいよ完璧なものにしたのが今度全集として出ました、この文久書輪版の第一巻です。これはもう決定訳ですからね、これをぜひお求めになりまして、これを今後テキストとして、お持ちいただければと思うんです。でただしあの第一冊目の方の、いわゆる実験記と言われた方ですが、これはあのこの、宇宙からの訪問者の中にはアダムスキーが自分で書いた体験記の部分だけしかここに入れてありません。第一冊目はですね、アダムスキーが書いた一番最初の書物は、実はあれはデスモンド・レスリーというイギリスの、文筆家との協調になっていまして、そのデスモンド・レスリーという人はあのいわゆる円盤の歴史というようなものをずっと調べて書いていますね。そしてアダムスキーのための序文なども書いております。それはまあそれでいいんですが、しかしアダムスキーが死んでからあのデスモンド・レスリーは離れてしまったんです、アダムスキーから。そうしてその後聞くところによりますと、彼はアダムスキーの体験を心霊的だというふうに何か考えるようになったらしいんですね。そこでいつかあの最初に私が7年ぐらい前でしたか、アメリカへ、8年ぐらい前でしたかね、アメリカへ最初に単独で行きましたときに、当時まだ健在だったアダムスキーの弟子であったアリス・ウェルズ夫人に会いましたときに、今度合本で出したいんだかということを言いましたら、デスモンド・レスリーの部分はもう削除してくれと、アダムスキーの部分だけを引き抜いて、そうして第2冊目の宇宙船の内部と一緒にして出した方が良いという、アドバイスをいただいて、でその通りにしたものがこの宇宙からの訪問者なんです。でデスモンド・レスリーという人はあの、このアダムスキーの第1冊目の方でしたかね、書いてありますが、自分もその円盤に乗りたいので宇宙人に引き合わせてくれと彼が頼んだところ、以外にも、その異星人側はそれを拒否したというようなことが書いてありますね。でこれはなぜかと言いますとね、結局デスモンド・レスリーという人は自分の魂を磨いて精神を向上させようというような愚道的な精神はなかったわけです。あの人はいわばそのノンフィクション作家として文筆家であって、要するにいろんなそのネタをまあ仕入れようとしていたようですね。珍しいことのネタを。でその程度ではもう全然これはスペースブラザーズは あまあ相手にされないと言いますかね、到底それは円盤に乗せてもらえるというようなことまではいかなかったと思います。でそれでそのためにデスモンド・レスリーが後にアダムスキーから離れていったというふうに聞いていますがね、あるいはアダムスキーに反逆していったあのキャロル・ハニーという人も、初めはアダムスキーを猛烈に持ち上げて、その今世紀最大の偉人だというようなことを言っておりながら、後には大バカ野郎だと言ってもう大喧嘩をやってやめていったわけですね。でこれも聞くところによりますと、あのキャロル・ハニーが自分も円盤に乗せてもらえるように宇宙人に頼んでくれと言ったんですが、やっぱりこれも断られたというので、急にそのカッとなって反逆し始めたというような、そういうことらしいんです。まあその程度のことは、まあ、そういう程度の人物だということをもう上の方から上空から見抜いておられたんでしょうね。まあそういういろんないきさつがありますが、詳しくお話すればまた長いことになりますので、そういうようなある程度のそのアダムスキーをめぐる人々のいろんないきさつは、今度全集の第7巻ですね、第7巻というのは来年3月に出る予定ですが、これに詳しく書いてありますから、それを一つお読みになればアダムスキーをめぐっていかなることがあったかということが大体お分かりになるはずです。それでその第7巻の改訳原稿はもうできておりまして、近いうち出版社に渡すんですが、その第7巻を仕上げるまで、第1巻から第7巻まで私はもう何度も徹底的にその原書とそれから訳文と対照しながら読んでいったんですがね、まあこんなものすごい本が一体と世界のどこにあるだろうかというほどの、改めてその大ショックを受けましたですね。何十回読んだかわからないけれども、改めて大ショックを受けた。そしてそのアダムスキーの体験とそれから哲学ですね、特に哲学的な面でもうこれを超えるものは世界にないだろうとこう思います。まあ思うだけで驚いてるだけじゃいけないんですがね、実際はその実践しないといけませんけれども、まあ少しずつでも自分なりの実践法を私自身やっているつもりですがね、なかなかその急速には進歩しません。それから今もってアダムスキーをインチキだとかやれ、そのまあ最近もその言ってもいいかな、これはいいでしょうね、客観的に読んだから、リーダーズダイジェストというあの有名な会社がありますね、あそこからその通信販売で出ている大きな本がありまして、これは一般の書店には出てないんですが、ミステリーゾーンに挑むという題で、広告によって通信販売だけで売ってるんです。で私それその中にいろんなミステリー関係の、資料があろうと思って参考資料に取り寄せたんですがね、UFO の分野が中にありまして、その中にアダムスキーのことがちょこっと書いてありますが、何と書いてあるかと言いますと、もう狂信者であって、不当な利益を上げた狂信者で、新興宗教の教祖だと書いてあるんです。どういうことを書くもんですね。でその分野の UFO の分野の記事は、おそらくこれ日本人が書いた文章をですね、あるいは英語の文を訳したもんじゃないです。まあ他の部分もみんなそうですけどね、日本のことが随分たくさん出てますから、日本人の記者あるいは文筆家に分担させて書いたんでしょう。まあそういうふうにめちゃくちゃなことをいまだに今書いたり言ったりする人がありますがね、私個人としましては、このアダムスキーの体験であるものは絶対に事実であったということを断言したいですね。これはまあ何十年にわたる調査研究にもよりますが、もう一つは私個人の、まあ、体験にもよりますね。私個人のある体験などによって絶対に事実であったということが断言できます。 それでこの第一章金星人との再会というところから、少しずつこう解説を加えようと思います。解説といいましてもこれをお読みになればもう大体わかるわけですが、ここに書いてないようなことをですねいろいろと、付け加えながらお話ししますと、129ページのこの前週の方で129ページのところから第一章が始まるんですが、ロサンゼルスは華やかな灯火と騒音に満ちたせわしくて落ち着きのない都市で、私の山の家の静かな星明かりや平穏さに比べると著しい対象を成していると。時は1953年2月18日であったとありますね。これはもう1952年の11月20日にすでにコンタクトしてから後のことでして、11月20日ですから、ちょうど丸3ヶ月ほど後のことですね。でこのロサンゼルスへ行くのにアダムスキーはどうして行ったかと言いますと、グレーハウンドバスというのが全米を走っているバスがありまして、パルマー山を降りてからそしてオーシャンサイドという町へ一旦出て、オーシャンサイドという町の停留所からグレーハウンドバスでこのロサンゼルスへ出るわけです。このバスをよく使っていたそうですね。で私も最初アメリカへ行きましたときに、ビスタを訪問した後そのオーシャンサイドのという町のそのバス停がありまして、ね、グレーハウンドバスのバス停がありまして、そこで切符を買ってそれからロサンゼルスまで、飛ばしたことを覚えています。でその切符売り場というのはちょっと古びた小さい建物で、一人黒人の若い男の人が係員で売っていましたですね。でおそらくアダムスキーもあの切符売り場で買ったに違いないと、同じ場所でそう思いながら私はあそこでその切符を買ったわけです。そうしてアダムスキーはロサンゼルスへ出た時の多年の習慣に従って下町のホテルへ投宿したと。でここに中がありまして、これはどこのホテルかと言いますとヒルストリートというところのクラークホテルというホテルなんですね。でこのホテルは今でもあります。このホテル名を教えてくれたのはその最初にアメリカへ行った時にアルスウェル夫人が教えてくださったんですが、もう古いことだから今頃このホテルがあるかどうか分かりませんよと言っておられましたが、数年前ロサンゼルスの街をバスで、観光バスで皆さんと一緒に走っている時に偶然目につきましたね、このクラークホテル。であれがアダムスキーの泊まったホテルだと私が大きな声で説明したと思いますね確か。そうしてアダムスキーはここへ来まして、ここでチェックインをしてですね、それから部屋へ入ったけれども何のために自分がここへ来たかさっぱりわからなかったとこう書いていますね。午後4時頃だと。つまりもうこれはアダムスキーがそのテレパシーによって、ロサンゼルスから呼び寄せられたのであるということになります。でどうしていいかわからないからロビーを通り抜けてブラブラとカクテルラウンジへ入ったと。そこのボーイとは以前からの顔見知りであったとあります。130ページですね。カクテルラウンジといいますのは洋酒のカクテルを飲ませる部屋またはスタンドみたいなところです。カクテルというのは混ぜたお酒ですね。マンハッタンとかマルティーニとかいろいろありますかね。それでアダムスキーはまあ多少そのお酒をたしなんだそうでして、酒もタバコもたしなんだそうでして、そんなに大酒を飲む人じゃなかったようですが、まあ、時々飲んだということです。でこれがまたそのアダムスキーは大酒飲みだというふうに、 ひどく悪く伝えられたことも昔ありましたですね。そうしてそのボーイさんは顔見知りで、もうすでにアダムスキーから円盤関係の話を聞いていて非常に興味を持っていたというので、また一つ話を聞きたい人がこのホテルにいるから、皆さんに話してやってくれないかとこう頼むわけです。そこでアダムスキーがよかろうというわけで、その集会を作って、そうして、夕方の7時近くまで話をしていたと。そして今度は夕食を、外で夕食をとって、そしてまたホテルへ帰ったけれども、もうその、何をしていいかまださっぱりわからない。で、突然私は M 女を思い出したとありますね。この M という頭文字の名前は ある人なんです。ちょっと今名前がはっきり思い出せませんが、あるお弟子さんですね。これがロサンゼルスに住んで、おりまして、それが自分がそのロサンゼルスへ来たならば、一つ声をかけてくれと前から言っていたので、それで、電話をかけてそれを呼び寄せて、それでその M 女が来たので、そうして、彼女のいろいろ悩みがあって、その悩みを聞いて、そして、それを解決したと。そしていよいよもうそのどうしてよいかわからないというような、こうイライラした気分、フィーリングですね、これが高まってきて、もうまさに意気消沈しようとしたときに、10時30分夜ですよ、10時30分に二人の男が突然近づいてきたと。このホテルといいますのは大変便利なんでして、もう24時間営業でしたら誰が中へ入ってきても何にもその文句言われないですからね。どこの部屋だって自由に行けるんです。だからホテルの中の廊下なんてのはもう大通りと同じだと思うよ、間違いないです。そこでアダムスキーは旅行に出たらもう必ずホテルを利用したと。普通の民家へ泊まらなかったということですね。でその二人の男が近づいてきて、そして、全然知らない人で、一人は身長が1メートル80センチ、かなり大男ですね。私が78センチですから、私よりも背が高いと。それで30歳を少し出たように見えると。実際はこれは何百歳という年齢だったようですけれども、見たところ30歳を少し出たようにしか見えない。でその顔色は血色が良くて、黒褐色の目には大いなる生命の歓喜を示すような光をたたえているが、その視線は異様に突き刺すようであったと。これ大事なところですね。それから黒髪にはウェーブがつけてあり、我々と同じスタイルに刈ってある。服は焦げ茶で無謀だったとあります。でこういうような服装とかあるいは姿形ですね、ここのところよくお読みになりまして、こういうその異星人の印象というものをしっかりと刻みつけておくことがいいでしょう。で背の低い男はこれよりも若く見えて、身長は約1メートル75センチと判断したと。丸い子供っぽい顔つきをして、皮膚が白く目は薄い青色である。でその髪も波型で、我々のスタイルと変わることなく色は砂色であった。この人はグレーの服を着ていたが、やはり無謀である。そして私の名を呼んだ時微笑したと。で私がその挨拶を認めると、相手は手を伸ばした。ここが問題です。それが私の手に触れた時、大きな喜びが全身に満ちた。その合図の仕方は、あの記念すべき1952年11月20日に私が砂漠で会った人から示されたのと同じであったと。普通の地球人の握手じゃなくて、手のひらをこう合わせるだけの、ピタッと合わせるだけの握手ですね。そのことをここは意味しているんです。 でそれを公にしたのはアメリカのステクリングという人がそのことを公にして、それから広まったもんだから、もうスペースブラザーズはその握手の仕方をその後やめたというようなことを聞いていますかね。他のとこから聞いていますかね。見破られますからね。それでついに私はこの二人が地球の住人でないことに気づいたのであると。だが握手したときに私は全く気楽な感じがした。で一人が言ったと。私たちはあなたと会うことになっていました。一緒に行ってくださる暇がありますかと。こういうふうにですね、そのコンタクトといいますのは、あらかじめその異星人側から何か電話か手紙かで連絡がありまして、何月何日どこそこで会うと、東京駅の銀の鈴の下で来いととか何とかですね、そういうことをあらかじめ言ってくるんじゃないんでして、もう出し抜けにどっかで突然その発生するんであるということを知っておく必要がありますね。なぜあらかじめその手紙や電話で知らせてこないかと言いますと、それは要するに漏れるからです。事前に本人が漏らすかもしれない。だから全くもう予告なしに起こるんであるということですね。ただしその、偽宇宙人がですね、もっともらしい顔をして、どっか新宿のこう盛り場あたりで歩いていて、あ、ちょっとちょっとと言って小さい声で呼び止めて、私は近世から来た人間です、ちょっとそこの喫茶店行きませんかというようなことを言ってですね、近づいて来る場合に、それを相手が本物か偽物かを見分ける力がないとダメなんですね。偽宇宙人というのがいますからね。特に女性などとんでもないとこ連れて行かれるかもしれない。重々気をつけなくちゃいけません。そこでそういう場合にテレパシックなその洞察力、見抜く力が必要になってくるんです。だからコンタクトしようと思えばどうしてもテレパシーの力がないとダメなんです。でスペースブラザーズもテレパシックな能力を持った人でないとコンタクトマンにしないとも言えるわけですね。見分けがつかないから。あるいはテレパシックな能力がもしどうしてもない場合に、オーラを透視する力とかですね、あるいはその他のいろんな方法で相手を見抜く力を持っている人でないと容易にコンタクトはしないはずです。なんとなれば、せっかくその本物の素晴らしい金星人がやってきてですよ、見たところ地球人と全く変わらない、しかも本物の金星人そのものであるというような人が、しかも若い、見たところ大変なハンサムであるというような人が、日本 GAP の若い女性をそっと呼び止めて、ちょっとあっち行きませんかと言ったら、大抵の女性は恐ろしい人が出てきたと思って逃げるでしょうね。それじゃあコンタクトしようにもどうしようもないということになります。なかなか難しいんです、この見分けることが。まあオーラが確実に見えるというのもいいですね。まあスペースブラザーズのオーラっていうのは、まあものすごい高度なオーラを放っているそうですかね。そしてアダムスキーは二人の人に車に乗せられて、四ドアの黒いポンチアック乗用車でもって出かけたと。三人ともフロントシートへ座ったと。でここでアダムスキーは言ってますね、普通ならばこんな任せきった態度は不法行為のはびこっているこの世界では無謀に近いことが分かっているが、しかしアダムスキーは別に恐怖心を全然起こさなかったし、むしろ、大変素晴らしいことがこれから起こるんだとこう感じて、そうしてもう全く 自分が幼子のような気持ちになって喜び勇んでついていったというようなことが後に書いてあります。まあ、アダムスキー自身もそれ相手が見抜けるからですね。それからもう一つは今の特殊な握手によって相手が地球人でないということを知らされたからですね。そこで、ずっとロサンゼルス市の郊外地へ、出て行ったと。どっちの方向へ行ったのか全然書いてありませんがね。まあアメリカは広いですからね、ちょっと内陸部へ入りますと、西部の内陸部へ入りますと、いわゆるモハビ砂漠という、まあ、実にとてつもない広大な砂漠地帯があるわけでして、あん中へ人間が徒歩で迷い込んだらもう絶対生きて出られないような、そういうようなところがたくさんあります。だから円盤の着陸に持ってこいというような場所がいろいろあるんでしょうね。日本ではなかなかそういう着陸の場所はちょっとそう簡単にはないでしょう。狭い国土に1億2000万の人がひしめいているんですから、どこで見つけられるかわからないですからね。でその、2人の人のうち1人が、この人はあなた方が火星と呼んでいる惑星から来た人で、私は土星と言われている惑星から来たものですと。これは後からアダムスキーがつけた名前で、この火星人はファーコンという名前で出てきますし、それから土星人はラミューという名前で出てきますね。ラミューというのはラムーというふうにも読めるんですが、あれはムーのラというような意味で、昔ムー大陸で偉大な指導者であったといいますか、偉大な王であったというか、そういう人の転生した人らしいですね。ラミューという土星人。それでその声は柔らかく心地よくて、英語は完璧であったと。で英語を学ぶということは、これはやはり必要なんでしょうけれども、まあ異星人側はもう非常に優れた機械があって、この学習機械ですね、それによって地球人よりははるかに楽にその、異星語を覚えることができるということになるようです。で当然のことながら、日本に来ておられるスペースブラザーズは、まあ、日本語非常に達者でしょうね。ほとんど訛りなしに話すでしょうから、普通の人は全く気がつかないということだと思います。で、今度はその火星人が口を開いて、私たちは地球人がコンタクトマンと呼ぶかもしれないようなものですと。自分たちはこの地球で生活して働いていると。で地球では衣類、食物、その他人間が持たねばならない多くの品物を買うために金を儲ける必要があるからです。私たちはすでにこの数年間地球に住んでいます。で地球人でないということに気づかれていないとありますね。で別な世界の人間だという秘密は絶対に漏らさないと。漏らせば危険になるんだと。ですからね、そのやはりこうした異星人の方が絶対に名前を漏らさない、あるいはどこから来たかということも言わないということは、一つのこれは警戒策であって、やはり彼らも警戒しているわけです。つまり自己防衛をやっているわけですね。自己防衛、まあ地球なんてものは彼らから見ればまるで泥沼というか地獄というか、そんな世界にしか見えないかもしれない。平気でその人を殺すんですからね、地球人は。誰も彼もそうじゃないですけれども、まあ、毎日新聞見たら行ったらところの殺人事件が出てきたりしますね。そういう世界ですから、殺されないにしても気違いにされて、どっか放り込まれるかもしれない。そこで彼らは自己防衛として防衛策を取っているわけです。そういう意味で、 日本がある程度防衛力を持つということは、これは決して不合理ではないですね。何でもかんでももうその無防備で中立だというようなことは取りませんよ。スペースブラザーでさえこうしてちゃんと防衛策を取っているんだということを考えるならばです。決して私は軍備拡張論者じゃありませんし、軍国主義者でも何でもないんですが、現実的に考えてそうなるということなんです。そして今度その車で、多分1時間半ばかりとありますが、滑らかなハイウェイを飛ばしたと、136ページですね。どうやら砂漠地帯へ入ったという感じ以外は依然としてどの方向へ行くのかわからない。まあ真夜中ですから本当にアダムスキーにはわからないでしょう。そうして車が滑らかなハイウェイからターンして石だらけの狭い凸凹道へ入ったからであると、その自分の瞑想が破られた。で火星人が言った、今に驚きますよと。でこの道路を他の車と出くわすことなしに約15分間進行して、前方にほの字ろく光る物体が見えた。で車はその物体から約15メートル手前で停止したとありますね。物体の高さを 4,5 メートルないし6メートルと見積もったが、それは約3ヶ月前に最初の会見が行われた時の円盤、すなわちスカウトシップに酷似していることが分かった。もう着陸して待っていたわけです。そうしてそこに待っていたのが、あの11月20日のデータセンターに出てきた、金星人で、あのオーソンと言われる人ですね。で彼は最初の場合と同じスキータイプの宇宙服を着ているが、この服は色が明るい茶色で、腰バンドの上辺と下辺にはオレンジ色の筋がついていると。で彼の輝かしい微笑は、この再会に対する私の幸福感を共に喜び合っていることをはっきりと示していると。ああいうその異星人が非常にこう輝かしい微笑を浮かべるというのが何か特徴のようですね。で、降下する途中でこの小型機の小さな部品が破損したものですから、あなたが到着されるのを待つ間に新品を作っていたのですと言って、小さなるつぼの中身を取り出したと。でその鋳造金属の塊みたいなものを相手が地面の上に投げ出したものですから、これはいい証拠物件になるとアダムスキーが思って、それをハンカチに包んでポケットに入れたとあります。そこで相手が、笑ったけれども、少しもそれは嘲笑の響きではなくて、まるで、地球人は土産物収集人種ではないですかと、138ページですね。しかしこの合金は地球に見られるのと同じ金属類を含んでいることが今に分かりますよ。金属というものはどこの惑星でも同じなのですからとこう言ってます。でここでちょっとお話しますとね、この円盤の、まあ、金属を溶解した、塊というようなものはどんなものかと言いますとね、私が見た限りでは普通のその何かあれですね、ニッケルといいますか、あるいは、まあ白っぽいような金属、例えば、軽い金属でありますね、アルミニウム、そうです、アルミニウム をこう溶かしてぐにゃっと曲げたようなそういう状態にしか見えないんです。ですからね、もうこれが円盤のかけらだと、機体の一部分だと言ってそれを、地球人に見せたとか誰も信じやしないですよ、おそらく。どこの抵抗省にもこうザラに転がっているようなもんですね。だからそういうものをこの見せてもダメだからということを、まあ、今そのスペースブラザー言ってますけどね、まあ、アダムスキーはそれが何か証拠物件になると思ってポケットを入れたんでしょうが、結局その本当にそのこれがスペースブラザーズだと、あるいはこれが円盤だということを、もっと早く言えば円盤は実在するというようなことを信ずるのは、まあ、その誰かに信じさせるものは何かと言いますと、そんな金属の塊でも何でもありゃしない。内部から湧き起こるもう衝動と言いますか、印象と言いますか、これは本当だというような一種の確信と言いますかね、そんなものが内部から湧き起こってくる人と来ない人があるんでして、そこのところの違いでしょうね。ある人には非常にこれは本物だというその印象が非常に強く湧き起こってくる、ある人は全然そんな印象が湧き起こってこないという差がどこにあるかということは非常に重要な問題です。これはこの円盤問題だけじゃないですよ。今ちょうど選挙中ですがね、あのいろんな候補者の経歴やら学歴やら何や新聞にこうよく出るでしょう。あれ見ますとね、同じ東大を出ながらもある人はもう自民党のいわばトップクラスとして活躍する、そしてアメリカと手を組んで自由主義経済でやらなく